はい、では使徒の働きの11章です。使徒の働きの11章を開いてください。この使徒の働きを書いているのはルカですが、ルカが10章で起こったことの繰り返しの内容を書いています。この11章で10章で神がコルネリウスに働きかけ、またペテロに働きかけて、ペテロがコルネリウスの家で神の言葉を語って、彼らが信じてですね、でその場で聖霊のバプテスマを受けたんですね。でこれによって異邦人をも神は信仰によって清めてくださり、受け入れてくださるんだということを、この悟ったわけなんですね。この理解したわけなんです。でそもそもですね、私たちは後知恵なので、聖書をもう全部与えられた後でね、読んでるから、そんなの当たり前じゃないですかっていうふうに思うんですよね。確かにイエス様が昇天、この天に昇られる前っていうか、その前ですね、復活された後にあらゆる国の人々を弟子としなさいっておっしゃってるんですよ。だからユダヤ人だけでない、異邦人も含めて弟子としなさいと言われていたんですが、彼らの中にこのユダヤ人は異邦人とは付き合わないというしきたりですね、これがあまりにもあったので、彼らにはそれが見えていなかったということなんです。そういえばディボーションの時にもですね、このイザヤ書が、この何ですけど、全ての、国民のこの諸国のために対して、契約となってこの光となるっていう言葉があった時に、ユダヤ人の人たちをこれどうやって呼んでるんですかっていう質問がありました。で、明確に書いてあってもですね、見えないものはやっぱ見えないんですよね。わからないものはわからないんですよね。それで神がそれを明確にわかるように、この天からの色符、この風呂敷っていうか色符の、この中にこの動物ですね、その幻を3回も見せて御霊で導いて、そういう形で明確に神様がそのご自分が何を計画しておられるのかをお示しになったわけなんですね。こういう印を与えることによって少しずつですが壁を乗り越えることができるようにしてくださったわけなんです。で、このことがいかに重要かということ、特にペテロが経験したんですけれども、ペテロは教会の指導者ですが、教会の指導者個人であったとしても、そうではなくて教会自体がエルサレムにあるユダヤにあるユダヤ人の人たちだけで成り立っている教会の人たちが、実は異邦人も救いに定められているんだということを知るためにですね、この11章にこのペテロが説明している部分をあえてルカは記録しているわけです。で、これが11章の前半です。で、11章の後半になりますと、分かりますけれども、今度は今までは教会といったらユダヤ人の主体だったんですね。ユダヤ人がもう全員です。いたとしても回収者、そうですね、この、異邦人がいたとしてもその回収した人、もうユダヤ教徒になった人ですね、そういう人けれども、これから異邦人が主体のですね、アンティオキアというところにあるその教会に移っていって、そして、その教会が、協力し合っていく姿で終わっていきます。これがですね、ということで神様のこの2つのものを1つにする、ユダヤ人と異邦人を1つにしていくという働きをこの11章の中で見ることができるんですね。では1節と2節をご覧ください。さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったということで、非難を、彼らはペテロに対してしました。すでにですね、このエルサレムの兄弟たちは サマリアで救われた人たちが起こされたことを聞いて、それでペテロとヨハネをエルサレムから使わしたという体もう経験をすでに持っています。けれどもサマリア人はユダヤ人と確かに仲が悪かったんですが、血がつながってますっていうか、半分根血なんですね。半分そのユダヤ人なんですよ。そして宗教もサマリア教というのがあって、それも半分ユダヤ教なんですね。なので自分たちの仲間という意識はあるはあるんですよ。だからサマリア人がイエス様をメシアとして受け入れたっていうのは、本来のユダヤ教に戻ったという意識であるわけなんですね。でもその異邦人はもう論外っていうか枠外なんですね。で、ペテロはですね、カイサリアでその経験をしたんですけれども、エルサレムに戻ってきたら必ず反発を受けるという覚悟はしていたと思います。彼自身がやっぱりその反発を持っていたので、で、割礼を受けている者たちが非難したと書いてますけれども、割礼はアブラハムから、アブラハムに対して神が命じられた、その子孫、子供に、男の子にそのこれおちんちんのあれですね、包皮でね、皮ね、あれを切り取る儀式ですね、生まれた子のね、で割礼式を行うことによって、そこから出てくる種、その子孫はですね、契約の民になるという神の契約の中に入って神の国の中に入るんだ、つまり神救われるんだという印なんですね。で、これを行うように命じられて行っていった人たち、なのでユダヤ人たちにとって無割礼のものっていうのは非常に侮辱的な言葉で、ペリシテ人と戦った時も無割礼のものどもっていうふうにこう叫んだんですね。どういうふうに異邦人がユダヤ人から見られていたかということについて、パウロがエペソの人たちに、その異邦人のクリスチャンであるエペソの人たちにこういうふうに話しています。2章の11節ね、エペソの。ですから思い出してください、あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあっては望みもなく神もない者たちでした。ということで、望みがない、神もない、キリストから遠く離れているというそういうものだったんですね。で、この割礼を受けた人たちが、ユダヤ人が抗議したのは、非難したのは、異邦人に福音を伝えたということではないんですよ。異邦人が神の言葉を受け入れたということを非難しているのではなくて、割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたって、こっちなんですね。食事をするって、今日もね、コロナの流行の中で食事をもう分けてね、食べてるわけなんですよ。これもう結構長くなりましたね、食事分けて食べるようになってから。まあそうでなくても同じテーブルの中でも自分たちの弁当を持ってきてるわけですけれども、当時の食事というのは一緒なんですね。で、アラブ人はもうその文化があるし、そしてユダヤ人もそうだけども、中東の文化は、また世界もそうですけれども、いろんなところで同じものを一緒に食べるんですですね。同じ釜の飯っていうの日本語の言葉がありますけれども、それで一緒に食べることが一つになるという意味を示していました。同じパンが中に入るわけなんです、体の中に。それによってお互いに一つになったんだよという絆が、平和の絆ができたことを表してます。で、これが、キリスト教会の中にもしっかりと残っていて、聖餐式ですね。で、聖餐っていうのは、キリストと自分が一つになることだけを表しているのではありません。 あのイエス様がこれを私の肉です、取って食べなさいって言ってパンを食べるときに、イエス様の裂かれた肉が自分のものになって、そしてこれが私のために流され、あなた方のために流された私の血ですと、取って飲みなさいって言って、杯もそうやって飲むことによって、イエス様の流された血が自分のものだって言って、キリストと一つになっているということのみならず、キリストに会って同じパンを食べ、同じ杯、まあ私たちね、あの杯あの分けて最初から飲んでますけど、本来ならば一つの杯なんですね。でそれやったらコロナでなくてもちょっととかってなりますよね。いや他の人のね、なんかあの唾が入っちゃってね、なんか嫌だなとかってなるじゃないですか。でも当時はそれだったんです。でそのことによって互いに一つになっているということを表しているわけで、割礼を受けていない、その神から外れている、神から神から遠く離れている人とですね、一緒に食事をする、またはその中に、家の中に入るといったら、儀式的にもう汚れてしまうということなんです。だからサマリアの町にペテロが行ったところまでは彼らは許容範囲だったんです。許容範囲。そのでもコルネリウスの、カイサリアでコルネリウスのところに行ったというのはもう一線を越えたとみなしたわけなんですよ。で彼自身もそのことがよく分かっていて、実はアンティオキアの教会で後にですね、ペテロもアンティオキアに行くんですが、異邦人の兄弟たちとご飯を食べてたんですね。ところがエルサレムからこの割礼派っていうか、すごい律法を強調する人たちがやってきた時に、なんとなく知らないうちに空気で、いいねこの日本語でね、 KY 空気ね、空気でいつの間にか そこから離れてたんですよ、ペテロが。そしてバルナバまでが引き寄せられて、いつの間にかなんです。これいつの間にかっていうのが癖物ですよね。でそれをいつの間にかだから何とも言えないんですが、パウロはすごい。ペテロの面前で、あなたはこの真理にまっすぐに歩んでいないということをはっきりと言うんですね。だからこれほどはっきりと分かっていたはずのペテロでさえがですね、そのように今までの慣習ですね、これから離れることが非常に難しかったんですね。本来ならば異邦人が御言葉を受け入れたということで喜ばしいことであり恵みであるわけなんですけれども、律法主義というかこれまでのやり方というか、そういうものを持ったまま生きていると、なんと恵みの技を非難するということまでもやってしまうわけなんですね。とても難しいです。まあ日本のね、あの日本の中でおいたら、まあいろんなことあるかもしれませんけれども、ちょっとアメリカのお話をしますね。あのカルバリーチャペルが始まった時のことなんですが、ヒッピーという若者が大勢、救われていった時に、カルバリーチャペルにそのヒッピーが、礼拝にドドッと集って、来たわけなんです。でヒッピーって皆さんご存知ですか？まあ、古いね、もう60年代70年代の世界なんだけれども、1900、なんですが、まあ、髪の毛はロングヘア、まあ、それはでも今ロングヘアのね、こうロックミュージシャンとかいるから違和感ないですけど、当時は結構ラジカル、この過激っていうか、そしてお風呂に入んないんですよ、あんまりっていう、入ってない、ジーパン履いてるけど汚い、裸足で歩くんです。彼らは自然志向だったんですね。でそのまま来るんですよ、教会に。で生活は普通の生活してないからマナーが悪い。なんかある人が言ってたけど、なんかね、生産式あるじゃないか、カップ飲み、終わった後にね、なんかこのね、親指の中に入れてね、こうやって遊んでるような人がいたとか、なんかいろいろ聞いたことありますけど、いろんな人が、いやでも全然今までの文化と全然違う、自分の持っているものと全然違う異質の人たちが来たわけなんです。 で、でも主が救ってくださったんだ、主が受け入れられたんだっていう一心で、その教会の人たちは愛を持って受け入れていったんですが、一部の人は反対してたんですよ。で、髪の毛を洗って足を洗ってからここに来させるべきだですね。で、こうやって、意見を言っていたんですね。で、こうやっていつも神の御霊が新しく何か行ってくださる、この救いの御業を行ってくださるときに反対するという、この今までのしきたりとかやり方とか常識という名のものですね。で、これを、この持ち出して、これを直さなければ受け入れることはできないよっていうことをですね、こう言っちゃうんですよね。これで、すごくいつもね、誤解するんですね、クリスチャンはね。イエス様のところにそのままの姿で来れば、イエス様が清めてくださるんですよ。けれども、多くの場合は、多くの場合というか、誤解するのは、イエス様の前に来るために、清められなきゃいけないと思っちゃうんですよ。今わかります？全部悪いことをやめてから教会来てくださいって、イエス様のところに来てくださいって。違うの、そのままの姿で来るんです。放蕩息子はそうでしょ。放蕩息子が放蕩の限りを尽くして悔い改めて父のところに戻りますけれども、その時に臭いままで行ったんです。綺麗になってないんだよ。その後で父が彼を洗ってくれてっていうか、その綺麗にしてあげて祝福、祝宴を開いたわけであって、そのように受け入れて、それによって初めて変えられていくわけなんですね。で、4節を見てください。そこでペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明したと。彼らの抗議に対しては、この伝え聞いたものだけですから、彼らにとっては。それでペテロ本人が、事実を順序立てて説明していきます。私はヤッファの町で祈っていました。すると夢心地になり幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ、天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。そしてペテロよ、さあほくって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あって、すべてのものが再び天に引き上げられましたということで彼は話しています。このルカも10章で話したのとほとんど同じですけれども、けれどもペテロがですね、もともと強調していたことは何かというと、天からのものなんだということです。で、神が清めたものを汚れていると言ってはならないって言って、神からのもの、天からのものなんだと。そして確認のために3回もその幻を神が見せられたんだということを強調してるんですね。11節、すると、なんとちょうどその時3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊を私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちはその人の家に入りましたと。ここでペテロが強調したのはタイミングと御霊の語りかけです。ちょうどその時ですよ。ちょうどその時タイミングがあって、そして今度は御霊が語りかけたと。自分じゃないと、御霊が語りかけたとですね。だから神からのものであるということを強調して、その後でタイミングもですね、この神がそれを導いたということ、そして御霊なんだと、語りかけがあったんだということで、ペテロはですね、これは一大事だということを察知したんですよね。 2人いれば証人になるんですけれども、彼は、3倍にしてですね、6人にして証人をつけて、このペテロが異邦人の家に入っていくことについて、この何が起こったかっていう事実を、証言してもらうために。でしかも今ね、ここにいる6人の兄弟たちって言ってるから、このさ一緒にいたあの兄弟たちは今目の前にいるんですよですね。そして話し続けます。するとこの人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますということで、コルネリ、住所には書いてなかったことを書いてますね。コルネリウスに御使いがあなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれますと。だからコルネリウス個人だけではなくて全員だって言ってるので、それであの住所を見るとね、自分の家族だけじゃなくてね、この親戚も呼んでんだよね。うん、とにかく救われてほしいと思ったんでしょう。なんか私たちも伝道集会に行った時にとにかく救われてほしいって人を呼ぶじゃないですか。そういう感じで呼んだわけなんです。そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしましたということで、ペテロたちが五旬節の時に受けた体験と同じ体験をコルネリウスの人たちが、一家が、またその親戚が、これしたわけなんです。異言を語ったんですね。異言、それで御言葉を思い出したんです。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けた。だから主に言われた言葉を思い起こすことによって、初めてこの現象が主からのものであるということを確定的にさせた、その確かなものにさせたわけなんですね。神からのものだということで、それが御言葉によって明確になったんだということですね。だから私たちもですね、いろんな現象とかいろんな出来事がありますけれども、それが、なんか大きなことが起こったからといってそれが神からのものかどうかわからないじゃないですか。けれども確かに御言葉の約束の中に書かれていることだと分かればですね、これは神からのものだとして神を褒めたたえることができるわけなんですよね。これもだからこれもですね、私たちに与えられた約束なんです。コルネリウスに与えられた約束は、実はペテロ自身がすでに五旬節の時に語っていたんです。2章の39節で、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのですと。本当興味深いですね。ペテロ自身が言ったんですよ、これを。だけどペテロがまさか異邦人とは思ってなかったんですよ。それ遠くに離れたユダヤ人だって、ね、けれども遠くに離れた人だということで、誰に対してもこの約束を与えられているので、どうか聖霊を求めてください。同じ約束、バプテスマを受けること、もう受けたけど、それは水のバプテスマの話です。水のバプテスマを受けてるけど、聖霊によるバプテスマがあるんですね。そしてもしかしたら威厳も与えられるかもしれない。けれども威厳とは限らないと私は思ってますけれども、バプテスマを受けるというこの証の力が与えられるんだということなんですね。ですから神が、私たちが主イエス・キリストを信じたときに私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうか。ここですね。ここです。ペテロが最も言いたかったことは、私が神のなさ出ていることを妨げることはできないということなんです。 私たちは、人間はどうしても自分の掌握する中にいたいと願ってます。ファラオがイスラエルの民を出させなさいという神の声を、言葉をアロンとモーセから聞いたときに出させませんでした。王として強くなってきた、増えている、強くなってきた民を労働に課して、労働をさせて、そしてそうすれば自分歯向かうことはなくなります。自分に対してかつ良い労働力になって価値があります。ですからそのままにしておきたかったんです。けれども神が出させなさいって言ったんです。妨げたらどうなりましたか。妨げたら災いが下りました。だからこの恐れをペテロは抱いたんです。ペテロは神がなされていることがあるのであれば、これを妨げてはいけないんだということなんですね。私たちの挑戦はですね、実は頑張りが足りなくて人が日本の人たちが救われないということよりも、むしろ神が行っておられることに実はいつの間にか妨げを自分の方で作ってるってことがあります。これよく考えてみてください。まあ、今日これだけの人数ですね。リバイバルが、霊的な覚醒がですね、今起こって一日に、だから今日はこういう人数だけど、次の週100人になりました。次の週そこでもう入りきれなくて、そこでずっと待ってますということが起こって、それが1ヶ月2ヶ月3ヶ月と続くとします。で、最初はすごいと思うかもしれませんが、だんだん苛立ちが募ってくるでしょう。今まではいろいろ話しかけてもらったのに、牧師さんから話しかけてもらわないとか分かんないけどとか、私の必要はどうするのとかね、あとはこの人嫌い、なんか息が臭いとかね、変なこと僕私に言ってきたとか、妨げてるのは実は自分なんだって気づいてくるんですよ。もし神がそういう人たちをも愛し、その人のために十字架にかかって死んでくださって、実際に聖霊によって変えられてですね、そして本当にイエス様を求めてきて、いつも私たちはリバイバルリバイバル、本当に日本人は今日クリスチャンが少ない、だから増やしてください、これをやってないからいけない、あれをやってないからいけないとかって言ってるんですけど、実際に怒った時にですね、怒った時に何が問題かって、こっちの方が問題なんですよですね。神がなされていることに妨げてはいけない。それゆえにですね、私たちはペテロと同じように、へりくだりが必要なんです。へりくだりなんですね、ペテロ。なんていうのかな、出しゃばらないっていうか、神がなされていることに、自分は従うんですよ。18節。人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、神を褒めたたいたということで、ここでユダヤ人の信者が異邦人にも同じ悔い改めを与えておられることを知って、神を褒めたたえています。ここでエルサレムにある教会、ユダヤ地方にある教会が異邦人の信者と神にあって一つなんだということを知った瞬間です。第一コリントの12章の26節に、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと。一つの部分が尊ばれれば、例えばこれ異邦人が救われたわけじゃないですか、全ての部分がすごい、神様素晴らしいと 喜ぶんですよね。喜ぶんです。19節、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかったということで、場面が、まあ、午前中もお話ししましたが、このステパノの殉教から始まっています。7章で殉教しました。ステパノが8章で散らされた話が書いてありました。でその散らされた中の一人がピリポで、ピリポがサマリアに行ったっていう話を聞きましたよね。その他の人たちの中で、そのサマリアとかよりもずっとずっと北まで登っていった人たちが多かったんです。フェニキアですね。もうフェニキアって実は福音書にも出ていまして、カナン人の女って出てくるじゃないですか。なんか悪霊に、娘が悪霊に疲れたって、あそこフェニキア地方ですね。でそこまで上がっていったと。でそしてキプロスっていうのはこの地中海に浮かんでる、この島ですね。でバルナバが後に出てきますけれども、バルナバがキプロス出身です。そしてアンティオキアですよ。でね、これね、アンティオキアってどこにあるかって皆さんもね、よーく見てください。アンティオキアね、聖書地図がある方は聖書地図を見たら分かりますけれども、大丈夫です、そのままですですね。このシリアの中にあるんですね。このシリアって言ってもローマ時代のシリア属州というシリア地方ですね、あるんですが、今はトルコの中にあります。トルコちょこっとね、こうなんかこうなんていうの、盲腸みたいになんか出てるみたいな、からなんかジュッと出てるんだよね。そこのところにこうあるんですよ。で目の前にもシリアがあるんです。で南が、目の前にレバノンがありますですね。でそこまで彼らが上がっていったんですね。興味深いことにユダヤ人だけに伝えていたと書かれています。でこれが、ずっと話している、その異邦人に語るという想像さえできなかったんですね。覚えてますか、ユダヤ人は世界に散らばっていたんです。すでに離散していました。バビロン捕囚からずっとこう、結局戻ってこなかった人たちが数多くいまして、それでですね、いろんなところからの五旬節の時には、この祭りにやってきているんですよね。でその中でもう今のトルコ、小アジア地方とかそっちの方には本当にユダヤ人が多くて、アンティオキアというのはすごいんですよ。私たち去年行きましたけれども、アンタキアっていうのかな、今はアンタキア、そっくりですね、トルコ語なんだけど、アンタキアで行ったんですけど、なんと当時はユダヤ人が 14% ですよ。すごくないですか、 14% ですよ。かなりの人数で、他のギリシャ系の人と同じ権利が与えられて、社会的な地位もかなり良かったようです。なのでそういうところに行ってもユダヤ人だけに話していたということが、このあるわけなんですね。で20節、ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らのと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。さらっと20節、さらっとしれっと書いてますね、ルカは。けれどもここがすごいんですよ。このキプロス人ってキプロス出身のユダヤ人と、クレネ人っていうのは、クレネって皆さん覚えてます、クレネ人シモン、イエス様の十字架の木を担いだ人ですね。今のリビアです、北アフリカ、 地中海に面する町ですけれども、ローマでも大きな町でした。クレ、町っていうか地方かな、国ですね。クレネからの人がアンティオキアに着いたら、ユダヤ人でギリシャ語を話す人じゃなくて、ギリシャ語をただ話す人、つまりギリシャ人ですね、ギリシャ系の人です、に語りかけたんです。え、誰なの誰なの、名前も書いてません。でもその無名の人が、人たちが神様、このやったんですね。ここでちょうどダムの水に、なんか夜に、なんかわかんないけどさ、なんか適当になんかさ穴開けてさ、こう決壊させたみたいな感じだよね。それと同じようにちょっとここで語り始めたら、わんさかわんさか信じる人が起こされていったんですね。で、立ち返った、主に立ち返って悔い改めたんです。で、ここで、もう一度おさらいしますとですね、活躍していたのはヘレニズム系のユダヤ人、ヘレニストのユダヤ人、つまりギリシャの文化を持っているユダヤ人です。覚えてますか、6章の時にギリシャ語を話すユダヤ人がヘブル語を話すユダヤ人に不平、この抗議をしたっていうことね。自分たちのやもめの配給がなおざりにされてるからですね。で、あの時に、7人のヘレニスト系、このギリシャ系のユダヤ人ですね、それ、彼らに、委ねたとありますけど、彼らはだからギリシャ語を普通に話すわけですよ。ヘブライ語とかアラム語も話せますけれども、それよりもギリシャ語の方が得意だったりするわけです。で、それが、そして主の御手が彼らと共にあったとあります。で、これね、主の御手があったっていうのは、旧約聖書にたくさん結構出てくるんですけども、神様の技が、行われていたことを表します。エズラ書にね、彼の神の、エズラの神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、彼はエルサレムに着いたと。このバビロンからエルサレムに行くものすごい危険な旅、これが安全に守られたことを主の御手が彼の上にあったと伝えてますけれども、ここでも主の御手があって人々が悔い改めていったということです。22節、この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに遣わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれたということで、はい、もうすでにエルサレムの教会では、コルネリウス一家が救われたことによって、ペテロがそれを順序正しく説明して弁明したことによって、彼らは異邦人にも神は救いを与えられるんだということをこう分かったんですよね。それでこの話が来たわけですよ。この話が来たので、ということはということで、以前サマリア人にペテロとヨハネを使わせたように、今度はバルナバを使わせたんですね。バルナバ、バルナバはギリシャ語を話すユダヤ人です。キプロス出身です。で、彼を使わしたら、異邦人が救われていることを見て神様の恵みを喜んだんです。どうですか、人が救われるのを見たら私喜びますね。恵みを見て喜ぶんじゃないですか。そこに誰が救われたかってあんま関係ないですよね。人が救われたって話になったら一つになれるね、クリスチャンって。ね、なんか例えばさ、アメリカだとね、この僕フェイスブックだと英語でバーって言うと、トランプ、フォートランプ、アゲンストトランプの話、これ政治の話が出てきても、バプテスマで1000人が救われた、受けたって言ったら、これあったんですよ。今カリフォルニアで。カルバリーチャペル、チノヒルズっていう、ジャック・ヒブスさんっていうね、牧師さんですけど、1000人で1000人。一つの教会が。1000人。すごいでしょ。ほら、みんな喜ぶじゃないですか、ね、もう今までのこと全て忘れて、もう神様を褒めたたえますよね。本当嬉しいですよね。だからこのバルナバも喜んだんです。ただ午前中のメッセージですね、ここで心を固く保っていつも主にとどまっている、これはフォローアップと言いますね、英語でね。 その後しっかりとフォローアップっていうのは何かっつったら、その救われた後の世話をするっていうことです。世話をで、しっかりととどまっていなさいと主に、そして心を固く定めなさいと。今その気分でね、イエス様信じたって言っちゃったかもしれない、そうじゃないよと、しっかりととどまっていなさい。で、彼は立派な人物だと書いてます。これ紹介ですね。聖霊と信仰に満ちている人であったと。素晴らしいですね。立派な人っていうとね、なんか日本語だと貧困法制で立派ってなるけど、これ良い人って書いてます。アガソスっていうね、このギリシャ語なんですが、アガソスっていうギリシャ語は、なんちゅうのかな、外面が綺麗だっていうことじゃないんですね。この、なんちゅうの、しっかりと道徳的というよりも、内側から出てくる良さなんですよ。で、これは神からしか与えられないものなんです。だから精霊と信仰によって、この本当に内側から出てくる何か、この良さが、この立派な人という意味なんですけども、そして信仰と精霊に満ちている。もう何度出てきたでしょうか、私たちこのね、嫉妬の働きを見ていて、精霊に満ちている、信仰に満ちている、たくさん出てきましたね。信仰に満ちているって、僕もやっぱり自分の友達でね、信仰の友達でいますよね、あえて名前言うと、なんかその人持ち上げちゃうから言わないけどさ、専門学校みたいな人がことしか出てなくて、前科があってね、あれですよ、やばいんだよね。アメリカに戻、アメリカ人だけどね、アメリカに戻ったら、車の運転できない人ですよ。その人がね、なぜか幼稚園と、小学校と経営してるんですよね。でも彼を見た時に、僕は例えばなんか仕事が与えられると、ね、どんなにね、みすぼらしいって言ったら失礼だな、こうなんかちっちゃく見える仕事もね、喜んでやってました。バイトとか入ったとかしたら喜んでやってたんです。だから彼考えないんです。考えてるんだけど、なんていうの、こそがしいこと考えないんですよ。そのままやるんですね。ですよ。だから教育受けてないんですよ、子供を教える。だけど経営してるんですよね、経営者ですよ今。でやっぱり彼を見てると、信仰に満ちてるなって思うね。信仰に満ちる、信じるんだよね、神に信頼するっていう。でそのたこ三浦綾子さんの言葉、小説にあったけど、私精霊に満たされるっていうのに、怒りに満たされるっていうんだったらよく分かるみたいなこと書いてあったけどね、いつも怒っててさ、怒りに満ちるってなんかすぐ分かるじゃない。精霊に満ちる、信仰に満ちる、かっこいいですよね。かっこいいね、立派な人なんですよ。でその人の何ですか、励ましでね、バルナバというのは慰めの子とか励ましの子っていうふうに訳すことができますけど、本当に励ますのが上手でした。で彼をも通して、大勢の人が主に導かれました。でバルナバってもう本当すごいの。ここね、11章の後半ってね、なんていうのかな、全然目立たない箇所なんだけど、神様のこれからの働きの、なんていうの、こう超大事なネジみたいなところだね。なんかここの大きな旅があってさ、この崖があって、もうこう今にも切れそうな、なんかほら、吊り橋があってさ、そこを渡らないともう次の旅ができないみたいな、そういう吊り橋みたいな感じですよ、これ見てると。で何かっていうと、次にやること、バルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったということで、後にパウロという名前になるサウロですけれども、サウロずっと出てなかったんですね。急に尻切れトンボになっちゃったじゃないですか、覚えてますか。サウロが改心した後に、エルサレムに行って、それでエルサレムでもあんまり快く受け入れてもらってなかったんだけども、バルナバがこの時に説明して、彼が本当に改心したんだということを話して、受け入れられるようにはなったんです。で彼がギリシャ語を話すユダヤ人に、つまりヘレニストのユダヤ人に、福音を伝えていたら殺意を抱かれたんです。でそれを知った兄弟たちが急いでカイサリアの方に送って、でカイサリアからタルソ行きの船があったから、そして出て行かせたと。それからもう10年近くですね、8年とか7年か分かんないけども、彼が タルソにいたんです。タルソっていうのは、このアンティオキアからすぐそば、手紙、地図で見るとすぐそばです。200キロぐらい離れてます。でもトルコって大きいんだよね。トルコ、そう、アンティオキアが、こう地図ね、後で皆さんチェックしてくださいね。アンティオキアっていうのがあって、こっちタルソっていうのはね、トルコのこの南の地中海に面するところで、キリキアっていう地方の、この中にある町ですね、結構大きな町です。で、行きました私たち去年の4月、アンタキアからね、タルソ、違う名前になってますけど、今町は長い、覚えてる、一体私の奥さん覚えてる、何時間かかったか、4時間5時間、長すぎだよね。車でですよ、車で長すぎで、平地があるんだけど、その間にトルコって中部にね、ものすごいでかい山脈があるんですよ、南北にある。でそれがね、こう入りだからね、出始めてるわけ。山もぐわーっとこう行って、でこれで特にね、彼は E メールもなければね、 LINE もないんだよ。よく見るとね、探しにって書いてあるっけ、探しに、タルソ行くとき、すげえ大変だったと思う。もしかしたら何ヶ月もかかったかもしれないね。行って、そして見つけたので、アンティオキアにまで連れて行ったんです。で丸1年の間、教会で何したか、大勢の人たちを、次見てください、動詞は教えたんですよ。教えたんです。これがすごい大事な働きで、アンティオキアの教会がこれから宣教師を送り出す教会になっていく、その大きなその土台ができた理由なんですね。この初めて異邦人が救われていったということで、まずバルナバがやったのは励ましですね。主にとどまるように励ましました。それだけでは足りなかったんです。バルナバはなんでこんなに苦労してサウロを、パウロになる人ね、連れてきたかって言ったら、パウロはもうパリサイ派の中でももうガチガチのパリサイ派だったのに、キリストの恵みを知って、そして異邦人に福音を伝えるという召しも与えられていて、でギリシャ語もできるしですね、ギリシャ人の考え方もよく分かってるしという、そういうパウロだからこそ彼に、人々に教えることができると考えた。だからバルナバっていうのはね、励ましの賜物が与えられています。進めの賜物っていうのも聖書に書いてある、ローマ人の手紙の12章かな、進めの賜物。なんかそういう人います、励ましの賜物、進めの賜物ってね、いるんですよね。もうこの人から話聞いたら本当ね、よく嬉しいって。あと教える賜物、これパウロ持ってましたよ、教える賜物、教師で、その教師だと、この神のなされていること、神のご性質とか神のご計画という全体像が見えてくるんですよね。そして骨格が見えてきて、土台が作られてって、立て上げられていく。で1年間腰を据えてやったんです。なんかよくあるじゃん、今 YouTube で1時間で旧約聖書全体が分かる、なんだかなんだかとかさ、 いいよ分かりやすくていいけど、バイブルカレッジの英語を話せない子たちは創世記から黙示録までの私のメッセージを全部聞かなきゃいけないという苦しみを味わってるんですよっていう、お笑い、今ね笑ってよみんな , 笑って2011年からこれ2011年から始めて今ここなんですよね。9年前に始めてんですよ。9年かかってもまだ終わってないのね。前のシリーズがあるからそれ聞いてんだけど、あ違う、今のシリーズも聞いてるかもしれない。1年かけてですね、こちらではガンティオケアではもう本当にじっくりと教えていって、その近道はないんですね。教えられて立て上げられて、しっかりと奉仕の働きに整えられるには、そんなね近道ってないんですよ。その1時間で旧約聖書全体って、もちろんそれもあっていいんだけれども、忍耐が必要。パッと分かるものではない、 で悩むっていうのも大事。悩む、今ねこう分かりやすいっていうのがすごい流行なんだよね、この世の中。分かりやすさ、特にあのほら YouTube とか流行ってるから僕もよく見るんだけど、 SNS で、で分かりやすいっていうのはいいんだよね。だけど分からないで悩むっていうのも大事なんだよ。神様はそうされてるから。そしてやってって、それで見てください、弟子たちはアンティオキアで初めてと書いてます、キリスト者と呼ばれるようになったと。私たちクリスチャンとかキリスト者って当たり前に使ってるでしょ。でここで初めてなんです。その前はねこの道って言われてた、キリスト道みたいなもんだよ、キリストの道とか、ナザレ派、これユダヤ人の中での一つの宗派だね、ナザレ派。だけどここで、これね、アンティオキアの人ってね、こうニックネームつけるのが好きだったみたいね、こう人にこう 別名、 あいつらキリスト者だってね。で今だとなんかかっこよく聞こえるじゃない、キリスト者、クリスチャンって言うと、なんか特にクリスチャンってこれ、ね、英語っぽく言うとさ、なんていうのかな、こうちょっとこうちょっと華やかな感じもするよね。でもねこれ日本人で分かりやすく言うと、ヤソ昔の言葉ね、ヤソ、あれは中国語なんで、もともとイエスっていうね、それを日本語に読むと、あの同じ漢字を日本語で読むとヤソ。だけどそれだけの彼らは特徴を持ってた、イエス様みたいって感じで、キリストっぽいね、キリストだってこういう感じですよ、あの人キリストさんってこんな感じ。これは誇り高いですよ、素晴らしい。それだけ彼らはキリストを真似していた、イエス様を真似していた。あの2011年に東日本の大震災の後に救援旅行に行きました、私たち、あの私たちだけじゃなくて、もうあっちのところにたくさんのカルバリーチャペルがあの行きましたよね。でその時にですね、あの救われた人がいます、何人か。でその一人が言ってくれました、というかね、あそこの地域に行くとね面白いんです、神様を信じてる人たちって言わないんですよ。なんでか、神社もある、仏教もある、いろんな神様を信心深い方々だから信じているので、でもそういう人たちは助けてくれなかったっていうのよ。神社は助けてくれない、仏、あの寺は助けてくれない、助けてくれた人はイエスの人々って書いてある、イエスグループとかイエスの人々っていうか、イエスさんたちっていうか、イエスのって、この神と言ってもイエスの神、イエス様、イエスの人たちで、こんな感じです。だからなんでそう呼んでくれたか、これ光栄じゃないですか、私たち。それだけイエス様を証しできてるわけでしょ、救援を通して、誰も助けてないところで助けたっていうことを通して、それで彼らは分けたんです、わざと。でこのアンティオキアの人たちもキリストのようだっていう、キリストだって、こういうふうに呼んでったぐらい力を持っていったわけなんですね。でこれからもアンティオキアが出てきますので、ちょっと説明します。でここのアンティオキアが、この異邦人を主体とする教会の始まりだし、これから他の教会を、これ立てていくのにこう母体となっていく、派遣教会みたいになっていくんですね。でどういうところだったかって言いますと、ローマ帝国の中で第3の都市です。だから相当大きいです、ローマ帝国の中で第3の都市。第1はもちろんローマ、第2は、アレキサンドリア、第3がこのアンタキアなんです、アンティオキア。で、これはもともとギリシャの町で、ギリシャのセレウコス・ニカトールという王様がお父さんの名前にちなんで建てた町なんですけど、肥沃な谷があって、なのでそこで大商業都市ができました。でローマの時代も今言ったように大きな都市になって、国際都市なんですね、この、貿易もこうすごいこう、ま、間にあるから、この東西のだすごいインターナショナル、コスモポリタンの町になっていきました。で行ってね、博物館のとこ行ったんですよ、あの私の奥さん と、僕とあと一緒に行ったのが、沖縄那覇の、那覇のあの、マサルさんと、あと比嘉義和君と3頭ね、行ったの。 あの他のもちろんアメリカ人たくさんいるんだけど、でね、行ったらすごいすごい、何がすごいかっていうと、ローマ時代の、あのモザイク、綺麗なのが池でも池でもずっと展示されてるので、今は発掘できないです。町があって全部掘り起こすことできないですね。でそれでもその発掘できたものでできたモザイクをそっちに移送して移してそこで展示してるんですよ。すごい、ものすごい豊かなんだけど、あと偶像も盛んだったそうです。タプネっていうのかな、ダプネという女神ですね、まあ、これは性欲に関わる神様で、ダプネの女神の女祭司がいたんですが、女祭司というと聞こえがいいんですが、売春婦のことです、ね、当時は偶像の宮と売春は一体になってました。なので大敗もしていたんです。そこに教会が建てられたんです。素晴らしいですね、素晴らしいです。闇の中の光です。27節です。その頃預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言し、それがクラウディウス帝の時に起こったと。はい、バルナバがエルサレムから使わされて、そしてその頃って言って、またさらにエルサレムの方から預言者たちのグループが来てくれたんですね。だからエルサレムの人たちはもうすでに異邦人の主体の教会を霊的に支援してくれていたんです。そしてその中の一人のアガポという人です、ね、また後に出てきますけれども、パウロがエルサレムに戻るときですね、大飢饉を御霊によって予言したとあります。クラウディウス帝ですが、この時に何度となく地震が起こったことが歴史に残ってます。で、予言を行って彼らは、あの予言を聞いて彼らは救援旅行を始めていくんですけれども、あの予言って今もあるんですね。でもこのアガポが行ったように局地的であるし限定的です、ですね。聖書で予言と呼ばれているもの、この特に旧約聖書は、それが例えばマラキ書であるとかイザヤであるとか何だかの予言ってあるじゃないですか。これはもう書かれた言葉として残されていて、そして私たちはそれ、これこそが神様の言葉であり権威であって生活と信仰の規範なんですね。で、これ普遍的なものなんですよ。エペソの2章の20節に、使徒たちや預言者たちの土台の上に建てられていると教会が、それは聖書のことを言ってます。旧約時代の預言者ですね、そして使徒たち、その上に私たちの、の教会が建てられているというのは聖書に基づいて建てられているんだということを表します。でこのことをもってですね、このある人たちはこうやって教えます。予言とか異言という聖霊の賜物は、この聖書ができる前に必要な、教会に必要な一時的なものであったと。けれどももう聖書ができてるから必要がなくなったというふうに教えるんです。でもこれは間違いで、なぜかというと第一コリントの13章で完全なものが現れた時に、これ再臨ですよ、イエス様の、そういうものは廃れると書いてあるんです。そして、あとはですね、コリントの手紙、第一の手紙には、女は誰でも祈りや予言をする時とか、あと14章は御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとか、別にその聖書の言葉になるような普遍的な使徒が語っているようなものではなくて、その時の励ましであったり勧めであったりですね、でこういうアガポのように本当にこういうことが起こるよっていうふうに、その 限定的なものですね。でこういうことについては別にこの行われてたんですよ。これがね聖書になるものじゃなかったんですよ。なのでこの聖書に沿っている内容の励ましの言葉とか勧めとか予言というのは本当に必要です。で求めてていいです、聖書に書いてるから。私もそういうふうに予言、予言っていうかその幻とかそのしてくれた人がいますよ、うん、そうです。この前アメリカ行った時2人で行って、宣教会議の時にそういうふうに祈ってくれて、で幻見て祈って、そして与えられたものを話してくれた人いますよ。でこうやって、この神様は、なんていうのかな、やってくださいでね、こう今神が言われますとかそういうんじゃないの。そんなことしなくて、ていうかする方がちょっと危ないかもしれない、権威づけてるからね。じゃなくて、なんか与えられるものがあるんです。でそれをね話すんですよ、信仰を持って。そしたらね、それがね自分では知らないんだけど、本人にはぴったしカンカンの話だったりするんですよ。予言ですね。でそれに基づいて動いてきました彼らが。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウルの手に託して長老たちに送ったということで、アンティオキアの弟子たちがユダヤにいる兄弟たちに物質の面で支援しています。アンティオキアは比較的いろんな、このなんていうのかな、豊かな国、町だったのであったんでしょう。でエルサレムはもともと全部自分たち財産売っちゃってて、覚えてます、全部共有しちゃったじゃないです か、 だかそれ使い切っちゃったら終わりなんだよね。だから貧しかったんです、ユダヤの教会は。でそこで恩返しじゃないけれども、救援のためにバルナバとサウロがその送って、この彼らから集めてね、アンティオキアの人たちから集めて送ってったんですよ。霊的な支援はエルサレムからアンティオキアを受けました。アンティオキアは物質的なものを持って支援したんです。交わりですね、交わりが始まってます。パウロがこの原則をローマの15章で話していて、15章の27節、彼らは喜んでそうすることにしたのですが、人たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですと、ね、この異邦人が物質的なもので奉仕をしてったんですね、霊的なものを預かったから。ということで、この何ていうのかな、わかります、霊的な賜物が与えられている人が霊的に奉仕をして、物質的に恵まれている人がこの今度は困窮している彼らに与えるという形で交わりが始まったんですね。今まで見てください、11章の1節2節でね、避難してたんですよ、食事一緒にしたということで。それが助け合ってんですよ、最後は。麗しいですね。今までは全く違う文化だった人たちが一つになって助け合ってるんですね。ハレルヤですね。神様を褒めたたえますね。イエス様は言われました。私が父なる神に祈った時に、私とあなたが一つであるように、彼らが私たちにあって一つになるようにお祈りしますと願うって、それが実現してってます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、なんていうんですか、一つの大陸からもう一つの大陸に行くこの架け橋のような、そのような箇所を読むことが、許されたことをありがとうございます。本当に主よ、私たちが今どこに置かれているかっていうのがわからないけれども、本当に実はあなたにとってとても大事な、このバトンを握っているのかもしれません。わからないですけれども、主よ、私たちがあなたに言われたことに忠実でありますように、妨げることはない、愚かにも自分の理解や感じていることで妨げることはないように助けてください。私はいつまでも黒子であるように、しもべであるように、へりくだることができるように、自分の理解ではなくて言われたことにたとえ理解できなくても感じられなくても従い続けていくことができるように助けてください。あなたのなされることだけが意味のあることですから、 イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。